小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週もビューネット神奈川代表の小泉明美さんをゲストにお迎えします。小泉さんの団体では社会モデル、人権モデルに基づいた障害理解講座を視覚障害者当事者が講師となって行っています。これまでは障害というと目が見えない、耳が聞こえないなど個人の機能的制限にだけ着目されてきました。しかし社会モデル、人権モデルで障害を考えると、障害が作られる原因は社会の仕組みにあり、環境が変わることでその障害を軽減したり解消することができます。さてこの春からは合理的配慮の提供が民間の事業者にも義務化されました。障害のある方から申し出があった場合には、一人一人のニーズやその場の状況に応じた変更や調整など、個別の対応が求められます。先週のインタビューでは、小泉さんは社会から障害をなくす仕組みとして、バリアフリーやユニバーサルデザインといった環境の変化に加えて、この個人のニーズに合わせた人的配慮も欠かせないとおっしゃっていました。そんな小泉さんは今回の法改正についてどのように感じていらっしゃるのでしょうか。この春大きな変化がありました。障害者差別解消法が改正になって、この春から合理的配慮が民間の事業者にも義務化されました、はい、これ改めておさらいしようと思います。合理的配慮とは、障害のある人から社会の側にこういう障壁がある、だからその障壁を取り除いてほしいという申し出があったときに、申し出を受けた事業者が過度な負担にならない範囲でその障壁を取り除いていくための対応をするということですね。
はい、その説明文があるわけなんですけれども、はい、多分、あまりよく知らない人は社会的障壁ってまず何ぞやというところから入ってくるんだと思うんですね、はい、でこの社会的障壁っていうのは、要するに健常者だけに配慮されている社会だから、配慮を受けられない、障害者の人たちにとってはこの社会に大きなバリアがたくさんあるわけですね。で、そのバリアのことを社会的障壁と呼んでいるんですけれども、もともとこの社会にはバリアがいっぱいあったんだよっていうことがなかなか報道されていないっていうところが、ちょっと私にとっては歯がゆいかなっていうところもあります。もともとある社会的障壁を、この障壁があるから私はこの先進むことができないんだよ、だからこれを取り除いてくれませんかっていう申し出を障害者がした時に、あ、分かりました、じゃあ一緒にそれを取り除きましょうとするのか、いやいやここはちょっと大変、今すぐ取り除くことは大変なんで、じゃあ代わりにこういうことではどうですかと、お互いに知恵を出し合って最終的な目的が遂げられるようにするっていうのが、この合理的配慮ということなんですね。で、日本語訳だと合理的配慮、という訳語になるんですけれども、言語だとリーズナブルアコモレーションといって、適切な ですね、リーズナブル、適切な、うん、でアコモレーションというのは調整という意味なんですね。日本語訳をした時になぜか合理的配慮という言葉になってしまっているんですけれども、これは、はい、あの私がいつも勉強させていただいている東洋大学で、先生していらっしゃいました川内先生のご著書の尊厳なきバリアフリーという本の中でも勉強させてもらっていますし、川内アクセス塾というのを川内先生がされているところで、そこで学ばせてもらったのに、このリーズナブルアコモレーションというのが言語でして、この言語通りに言うと適切な調整なんですね、うんうんうん、で日本語で配慮っていうとなんかしてあげるとかしてもらうとかっていうイメージになってしまって、
言葉のそうですね、はい、配慮というのは、う
ん、そうなんですけれども、でもそれってやっぱり庇護するものと下げるものっていう図式になってしまって、要するに障害者っていうのは助けてもらう人なんだから、あんたたちおとなしくしてなさいよみたいなね。で障害者自身の方も、あ、人に手助けしてもらわなければ生きていけないから、わがままって言っちゃいけない、あ、本当はこうしたいんだけどこれでもいいかって我慢しなきゃいけないって思ってる、うん、健常者と呼ばれる人たちも障害者と呼ばれる人たちもお互いに障害者役割っていう幻想のもとにいろいろな構図ができてしまってるっていうところもあって、もうこの合理的配慮という訳語はなかなかもってそこに当てはまるような、そんな略語になっちゃってるんですね。だから同じ土俵の上に立つだけなんです。別に特別扱いしてほしいということではなくて、スタート地点だから見える方、要するに健常者の方と同じスタート地点に私たちも立たせてもらうだけの話なんですけれども、なかなか障害者のためにしてやるぞみたいなね、そんなイメージになってしまって歯がゆいところがあるですけれどもね。なのでちゃんと、もしこれからね合理的配慮っていう言葉を聞いた時に、はい、あ、これはもともとこの社会がいろんな人たちを受け入れられるようになっていない、そこのところが壁になっているんだから、そうだ、みんなが使えるような社会に変えていこうよって、そういうところの一環のことなんだな、環境整備では、手が届かないところ、追いつかないところを埋めるのがこの適切な調整、合理的配慮っていうことなんだなって、そういうふうに理解してもらえたら、障害者が来ちゃった、どうしよう、やってやんなきゃなんないぞみたいなことにならないで済むんじゃないのかなと思っています。
お送りしてきました小鳩の愛、ビューネット神奈川代表の小泉明美さんのお話をお送りしました。合理的配慮という言葉が誤解して使われてしまうことが多いというお話でしたね。配慮という言葉の印象から、してあげる、してもらうという庇護するもの、されるものという関係を頭に描いてしまう方が、障害のある人にもない人にも多いようです。してやらなくちゃいけないというニュアンスで捉えてしまうと、対応する民間事業者にとってもハードルが高く感じられてしまいそうですよね。もともと今の社会は見えて聞こえるなど健常者には十分配慮されているから困らない、逆に見えない聞こえないなど機能障害がある人には配慮されていないので、社会にある障害イコール社会的障壁バリアに直面させられる、そんな構図を知ってほしいとおっしゃっていました。障害のある人もない人も安心安全で暮らしやすい社会とはどういうことか、障害が社会的障壁バリアであると分かると、道や駅やお店でいろいろな場面で見え方が変わってくるのではないでしょうか。障害者差別解消法に関する内閣府が作ったリーフレットにも、小泉さんたちが呼びかける障害の社会モデルについて掲載されています。ぜひこちらもご覧になってみてください。最後にイベントのお知らせです。日本テレビは8月3日土曜日、4日日曜日に汐留サマースクール2024を開催します。これは日本テレビの小学生向けの夏の学びイベントで、去年は2万人以上の方にご来場いただきました。今年は 好きで未来を作ろうをテーマに20以上の企業団体のブース、ラグビーやサッカーなどのスポーツ教室、人気番組の体験などさまざまなコンテンツが汐留に集結します。その中で日本テレビアナウンス部は環境や平和、人権などサステナビリティをテーマに選んだ紙芝居を実演します。また展示付き触る絵本やユニバーサルデザインの絵本もいくつか展示予定です。小学校の夏休みの宿題や自由研究にも役立つと思いますよ。ぜひ汐留サマースクールへお越しください。私も会場でお待ちしております。詳しくは日本テレビホームページをご覧ください。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉野真美でした。